はいどうも。
ああどうも。
4月。
しかし今日本当花粉すごいな。
ひどいよ。
痒くてしょうがない。
目がね。
全部痒いよもう。
耳も痒いよ。耳の中。
頭がもうなんかさっき洗ったばっかりにさ1週間ぐらい髪洗ってないような痒さを。
花粉のな、うん、なんだっけ皮膚炎なんかね。俺顔とかもう痒くても。
痛いもん。
痛いよね。ビリビリして真っ赤になっちゃう顔。
助けてもらいたいよ本当
に。でさ医者に行って。うん昨日言ったんだけど、うん、世の中変わったなと思ったのはさ、うん、子供もいっぱい来てんじゃん耳鼻科
来てるね
で
子供のもんだから基本的
に、ね、子供のもんだよ、うん、ですごい多いじゃん、うん、で必ずその後ほら薬局行かなきゃいけないじゃん、
はいはい、
と薬局の端にはさ、うん、子供を退屈させないようにさ、うん、人形とかのぬいぐるみとかいっぱい積んであ
る
じゃん
あるあるある
で小さい子供ってさあれ持ってさ、うん、こうやってこう一人で話し合うじゃん、うんねね、時代変わったなと思ったら、うん、なんかとんでもない普通の犬とか持ってんだよ、うん、のに、うん、2歳3歳ぐらいなのかな、うん、女の子がこうやってさ、うん、お話しし合ってんですよ、うん、ぬいぐるみが、うん、その内容にね、うん、耳を傾けたんですよ、うん、ちょっと待ち時間も長かったから、うん、じゃあ何つったと思う、うん、なんであなたは私のスカートの中見たのっつったの俺超面白くてさそしたらもう一人つのぬいぐるみが今度、うん、ほら、うん、男性になるでしょ、うん、ごめんっつったんだよそんな昔だったら絶対ありえないでしょ
どうなんだろうない
やそんなこと見たことないよ
女の子
昔だったらさ、うん、私は国語のプーさんよとかなんかそういう感じじゃない
そんなないよ
ないの
ないない
もっと混ぜてんの
かと混ぜてるよだいたい親の会話真似するからね
でも親がそんなことしてるとは思えねえな
分かんないよ
でも小太郎君もそんなもんだったんだよねきっとね
いや多分そうだよ俺は
ただ表面化してなかっただけでしょ
いや表面化させてた気がするんだよね俺
ほんとうち、ん、は変わってねえのか結局、うん、いやちょっとね軽くショック受けましたね
あそう、
うん、
まあそうでまあ子供変わんないんじゃないあんまりやっぱり
いやでも女の子でそういうのなんかあんまなかった気がするな
そうかね
うんストーカーごっこみたいになってるんだって
まあそれは多少はね、うん、やっぱそうだね、うん、まあでも子供はいつの時代もちょっと軽く狂ってるからね
まあ軽くね、
うん、そこが
大変狂ってるから
ねそこがいいとこだからね、
まあ、そうだね確
かに可愛いとこだから
確かにそうだ、うん
まあ、変わってほしくないねいつの時代も
そう、うん、面白いよあのなんかさ期末試験だかなんかの前のさ、
うん、
あの高校生だか中学生のさ、うん、の電車の中でのさ問題集をさ、うん、みんなさみんなわかんねんだよ、うん、それをさこう広げ合ってさやってるやり取りの会話がめっちゃ面白いよあれ、
う
ん、
あそう、
うん一人が質問出して一人が答えるわけですよ、うん、で書いてもらってんじゃん、
うん、
そうするとさ当たるとさ、うん、すっごい褒められるんだよね、うん、お前神じゃねとか言って
神
やばくねお前みたいななんでわかんのお前って言ったらそいつが勘だよとか言うんだよ全然わかってないそれがさ半蔵門さんの中で繰り広げられるわけですよ
高校生は俺勉強一切しなかったら覚えてないな
だから俺さそういう光景がさ田舎とないじゃんだって半蔵門線みたいなところでさ
あ そ, う、ね、
そんなのやり合うなんて
そうでも昔あんまそういう光景見たことないな
あの案外ね、うん、本当にあの算数とかさ、
うん、
小学校のさ高学年のやつとかあるじゃん、
う
ん、
なんか
難しいよ、
まあ、もう絶対分かんない
絶対分かんないでしょ、
うん、絶対分かんない
あれもう本当忘れちゃってて
もう社会とか歴史も分かんないだろうな
小田君は戦国時代を知ってるぐらいだから分かるよ
あまあね、うん興味ないからな
戦国自衛隊見てるから
江戸時代ね長かったから全部江戸時代とかに含まれてるからね
含まれてるから戦国時代をよく知ってるから大丈夫だよ
戦国時代だけ知っててもね
戦国自衛隊見てんだもん
そうなんだよね、うん、あれよかったなムッシュが帰りたくないって言うんだ
よね現代にそうなんだあ現代にね、
うん、
いいねそれ
いいんだよ気に入っちゃったんだよね
向こう向こうね、うんやっぱそれなんだろうな昔行ったらさ、うん、帰りたくないみたいない
や俺だって今多分昭和30年に行ったら帰りたくないよ
あそう、
うん、
もうチクロの甘さに
あウォシュレットだけ持ってくよ
ウォシュレットだけね あれは必要だよな
あれ以外はもう別にいいや
確かにそうだウォシュレット以外は俺もいらねえな
あとはもう向こうでパソコンもいらないもん、うん、
パソコンいらないね、
うん、
めんどくさいしね、うん、なきゃないでね、
なきゃないでよ、
やっていける。でもウォシュレットだけ一度知るとね、
そうそう、ギターもなんかバタヤンみたいなんでいいもん、
あ
どっかでなんか
もう、
うん、
別にストラトを弾いたことなければあれでいい、
全然いいね、むしろいいね、
むしろ、
うん、
そっか、じゃあ世の中で一番大事なのはシャワートイレってことだ。
そういうことだろうね、 あれは素晴らしいもん、
あれ発明だよね、
大発明でしょ、
ね、
あれはもう本当にね20世紀の一番の発明だと思う
ね、あれこそノーベル賞だよね、
でノーベル賞だね、
ね、
あれはすごい、
あれ世界中にあんのかな、
ないでしょ、
ないよね、うん、
ないですよ、
日本が一番普及してんだよね、
だってストーンローテズだって感動したんだな、日本来て
ウォシュレットに、
ウォシュレットに、
俺さ新しい話だよそれ、うん、どこで、
ちょっと出血したね
本当だ何書いてんのそれ、
今マジ書いてたな
また虫に刺されたのそれ、
なんかかさぶたのとこ書いちゃったみたいな、
勘弁してるってこっちのセリフだよお前本当にかゆいの、
ここかゆいんだよ、うん、やっぱ俺春先さなんかジンマシン出たりちょっとかゆみがさ何かにアレルギーしてんだろうね、うん、毎年だもん、
花粉もアレルギーになるよ皮膚炎、
そうだよね、うん、毎年だよ、
顔中かゆくなる、
そうこの時期毎年
なんか来てんだな、
薬飲んでんだけどさ今日忘れたね飲むのね、
え飲んでんの、
飲んでるよ、
いや花粉症の、
違う違う皮膚科であのそういうアレルギー、
あーアレルギーのね、
うん、で前はさ、うん、あの仲のいいおじさんの皮膚科行ってたじゃん、
うん、
そことそのアレルギーの皮膚科は分けてたんだよね、
ああ皮膚科を2つ持ってたってこと、
そうそうそうそう、で最近ちょっと面倒くさくなっちゃっておじさんの方行った時に、うん、そっちの別の方でもらって薬見せてさ、うん、でこれも入れといてよっつってさ、
あなるほどなるほどそういただいてるんだ、
う
ん、そっち、
あそう何シート落ちた、3兆台っつってさモルヒネのようにもらってんだよね
じゃあ小田君なんかあのあれのエンジニアの小林君がこの前帯状疱疹になったっつってさ、
あ痛いよ
痛いっつってたよ、小田君もなったよっつったら、うん、え小田さんもなったんですかとか言って、うんうん、小田さんにストレスあるんですかねっつってたの
何を言ってんだよ
だからいや、まあ、よくわかんないんだけどね、でもあいつ最初虫刺されって言ってたんだよね
そうそうそう
痛ぇっつってた、
半端ないよ、
うん、
体調欲しがるみたい、もう嫌だな、
でもなる人は何回かなるらしいよ
ね、
うん、
注意してんだよね
注意ってどういう注意なの
ですか、体にさ指令出してんだよねあれだけはなるの
面白い、
結構そういう言うこと聞くからだからだね、
聞くかよお前、
聞く、なんかそういう思ってると、
そう、
うん、あれだけは絶対出すまいと思ってると、
まあでもなんかこう緩んだ時に絶対風邪ひいたりするもんな、
そうだそうだ、
やっぱそういうのあんだろうな、まあ、ずっと緩まなきゃいいってことでしょ、小田君、
疲れんだよね
そうだよね、早死にすんだよこれね、ずっと緩まなかったら、
だから寝る時だけ休んでりゃいいんだけどね、加藤さん、小太郎さん、こんにちは、
はい、
早速本題ですが、
うん、
目白生まれモッツ育ちの小太郎さんにお聞きしたいことがリメールしました、
はい、
小太郎さんは目白駅を出て左の交番の横の階段を降りた踊り場に存在する、
うん、
アコリットというカフェをご存知でしょうか、
うん、
私の職場は目白にあり毎日この階段を通るのですが、
うん、
アコリットは完全な家族経営で開店してもう30年近くになるようです、
うん、
メニューはご家族が毎日手作りしているチーズケーキやモンブランで、家族系のためかものすごいボリュームで味もとても美味しいです、
うん、
山手線線の駅前にこのようなカフェは珍しいのではないでしょうか、
うん、
しかも家族系なのに夜11時まで営業していますと、
頑張ってるね、
問題はこの経営者家族です、いつも50代60代と思われる夫妻と、
うん、
お母様がお店にいるんですが、ケーキはどうやら妻がお母様が焼いているようです、でこの妻とお母様が親子なんですが、とにかくいつ行ってもこの母娘親子が大声で喧嘩しています、
喧嘩してんの、
いつ行ってもそこそこお客さんもいるし、初めは友達と和気あいあいとケーキを食べてるんですが、
うん、
突然厨房から大喧嘩の声が聞こえるんです、
うん、
ある日アコリットに行くと、その母娘がおらず旦那様が一人で営業されていました、
うん、
友達とケーキを注文し食べていると、旦那様がこちらのテーブルにやってきて、
うん、
いつもうるさくてごめんなさいねと一言謝ってきました
分かってんだ、
ケーキはとっても美味しくボリュームがあってお値段もリーズナブルで気に入ってるんですが、うん、目白という土地柄からはかなり浮いている気がします。このお店は昔からこの辺りで有名なんでしょうか。幸太郎さんはアコリットに行ったことがありますか、うん、P ネームパンコさん。このアコリットももちろん知ってるんですけどね、うん、このアコリットっていうのはその階段を降りた真ん中ぐらいに入り口があるんです
、うん、はいはい。
でそこに入り口がまあ一つあるアコリット店があるのね。あとその階段を降りないで目白通り歩いてると、うん、そこにもある入り口がある喫茶店があったわけですよ。
あったの今はないの。
ないんですよ、うん、で実はこの今ねそのアコリットとその表の方の、うんうんうん、
喫茶店
が分断されてるんですけど、うん、昔はジュラクっていう喫茶店がですね、うん、2つの入り口があったんですよ。その表通りと今のアコリットの入り口と中で結合されてたんですよ。
で一つの喫茶店だった
んだ。そう昔はね
昔は、
う
んうん、
そう、それが、ね、今途中で追悼的な感じになって半分がアコリットになって、うん、今半分が違うところになってるという。
ああそうなんだ。
なんですね。
ここの家族は知らないのか。
知らないですね、うん、あの何度か行ったことありますけど、うん、私は基本的にあのお茶しないので。
そうだね、
うん、
チーズケーキを知ったのじゃここじゃないんだ。
ここじゃない。開店してもう30年近くなんのかね、うん、ただその今話したジュラクっていうところは、うん、私が二十歳の時にですね、うん、どっかでさらば青春の光を見て、
うん
ね、新宿のレコーディアによって、うん、はい、クアドルフェニアのサントラを買って、開封した喫茶店ですよ。
思い出のそれが今ない。
その跡地がこのアコリットですよ。
なるほど。アコリット、
うん、
喧嘩してんだって。
俺が言った時は喧嘩してなかったよ。
家族経営ってそうなるか。
なるかもね。
うん、仲がいい証拠だよ
ね。
うん、でも客としては嫌だね。
そうですね、うん、まあでもいいんじゃない。またかって感じで。
え、またかって感じあるよね、
うん、リアは今度行ってきてよ、アコリット。
もう行ってみるよ、
調査のために。
うん、行ってくる行ってくる。
途中まで降りてアコリットがあるって言ったでしょ。
あ、
それさらに降りるとダフネって喫茶店があるんだよね。
ダフネ、うん、随分じゃ喫茶店が揃ってんだ。そこ
あるね。そのダフネの方が古いね、
はい、そのダフネの方がいいの。じゃ
古いね、アコリットよりはね。
でどっちどっち進めてんの。じゃ
どっちも進めてないよ。
何それ。
ただいつも
ダフネはじゃ何しに行ったの。
なんだろうね、うん、つったといつもなんでダフネって名前つった。いつもそういうそういう
ね。ね、そういえば幸太郎君が言ってさったさ、あの、うん、ザリガニとってさ、血洗いの池、
うん、血洗いの池は学習院の中だから。
あ、
ザリガニはあの
血洗いの家、あ、池が学習院の中か、そういう名前か。
そうそうそう
そ
う。
え、そのザリガニとってたのは、うん、目白駅の、うん、
線路沿い。
線路沿い、うん、今つまりさ、坂下下ってくじゃん。
だって今横側になんかほらスポーツ屋さんみたいなのあるでしょ、
う
ん、
あるよ。
昔あそこ駐車場だったの。
駐車場だったよね。だ
から脇がドブだったのよ。
ドブで撮ってたの。
そうだよ。
池だと思ってた俺。
ドブに
ドブ
薄暗いドブに、うん、キラリと光る赤いあのボ
ディ、ね、なるほど。あのボディを見つけては、う
ん、それ昼もいるよって感じなんだよ。
そうドブか。
ドブだよ。
いや池なんかあったかなと思って
さ。ドブドブ今は多分そこ潰されてるでしょ。もう
ないね、
ドブ。
いや昔さ、だってあれができる前にこれ幸太君とこもよく行ったじゃない、
うん、
あんなとこ池あったかなと思って。
ドブドブ
ドブ、うん、それを下ろしてた。
そう
すごいな。
どっから来てたんだろうね、あのザリガニ。いつも話すけどさ、あんなドブの。
だよね、出どころを知りたいよね、うん、どこ。
誰かが逃がしたのか、どんどんどんどん増やしたのか。
うわぁ、つもありえるな。すごい繁殖力らしいよ、うん、ザリガニは。
いやだってあんだけ取れたんだからさ。
そうアメリカザリガニ。
アメリカザリガニね、
うん、
あれ本当アメリカのなの。
から持ってきたみたいね。
やっぱそうなんだね、
うん、あの食用ってか繁殖力がとにかく強いじゃん、
うん、
だからちょっと飼っておけば、うん、ね、どんどん増えるから、うんうん、もう食べ物に困らない、う
ん、じゃあ経費かかんないね、
うん、でも、うん、親父が言ってたんだけど、あのいわゆる、
うん、
エビみたいにあそこのとこ食べんじゃん、牛のところ、うんうんうん、あれが泥臭くて食えないんだって、
はいはいはいはい、
まあ、食べられるんだけど食べたくないんだって、うんうんうん、だからみんな食べなくなっちゃって、ああそれで沼でどんどんどんどんそういう繁殖ばっかりしちゃってって話はしてたよ
な。
だ子供の頃は確かに食べたんだけど、あんまり好きだったやついなくてね。
泥臭いのなんか排除できないのかね。
わかんない、なんかあるんだろうけど当時はなかったんじゃない。だって川魚って子供の頃臭いんでしょ。俺魚も好きじゃないから、
まあ鮎、ね、まあ、とかね、
うん、
だからさ、食べる餌っていうかそれによるだろうからね。
だってこんなドブで、
まあそうだ
ね、ドブで育ってたらさろくなもん食ってないでしょ。
そうだね、
どう考えたってそうだ、ね、
いや、おろしたよ、駄菓子屋に、駄菓子屋に、目白駄菓子屋に。
え、でね、じゃあその駄菓子屋はさ、そのザリガニどうすんの？
売ってたよ。
何の目的で？
駄菓子屋で、だから
ペット？
わかんないけど、
うん、
要するにさ、その、まあ、前にもほらカブトムシ取っておろしたって
。ああ、言うとするって。まあ、でカブトムシとかさ、うん、クワガタムシは今でもさ、うん、ペットショップとかで売ってるじゃん。
うん、だから同じ感じ。
同じ感じ。
ザリガニ買いたかったんじゃないの？だから
ザリガニ売ってんの聞いたことねえんだよな。
売ってたよ、売ってたよ、店頭で。
そうなんだ。
だからやっぱりほら、いい家庭の僕とかはさ、うん、行かないじゃん、ザリガニ取りとか。
まあ行かないね。
でも欲しい子もいるわけですよ。
なるほど。
でそういう時に俺らのね、
取ったザリガニ
が、ストリートキッズがね、
取ってきた。ベトナムの子供みたいになってるわけだ。
そうそうそう。
ま、ね、そう、マンゴージュースみたいな状態で。
うん、へ、俺ら金が必要だったから。
まあわかるけど。うん、ペットなんだね。
でも駄菓子屋のおばちゃんにしたってさ、うん、俺らから仕入れた方が安いもん。
それ安いよね。いくらでもおろして
た。忘れちゃったけど、でも俺らにしてみれば結構いい感じだったよ。
すごいね、
うん、俺らはやっぱほら、
おばちゃん取れたよって感じで行くの、バケツの中で。
もっと業者っぽかったよ。
とコンコンって感じだよ。
おばちゃんつって
魚屋っぽく言ったのじゃん。
そうそうそう、
うん、
クーちゃん取れてんのかいねんつって。
なるほどなるほど。クーちゃん取れたのつって、
うん、取れたよ。
死のさなみみたいな後ろの
おばちゃんが死ないしない、もうそのまま金くれた。
あ、そうなんだ。一匹に来て数えて。
そうそう。
へえ、すごいな。
俺ら結構ほら、親も仕事してたじゃん、
うん、
で釣ったとか、母さんちも親仕事したから、
うん、
夕飯これで食べてとか言ってさ、
うん、お金渡されちゃう、
お金渡されるタイプじゃん、
うん、
だから割と普段から金が荒かったんだよね、うん、
だから
だからさらにこの
さらに必要だったんだ。
金必要だったんですよ。
それで働いたわけだ。
そうだよ、ジーパンとかも結構必要だったし。
なるほど。とにかく金が必要だった
んだね。金必要だったんだ。
へえ、そっか、謎が解けた、
うん、でもその結構ザリガニさ、最初は上からさ、
うん、
スルメで釣ってんだけど、
釣ってるよね。
だんだんこうイライラしてくるんで取れなくなってくると、
あんまりこうね食いつかないもんね。
そうで、チャポンってもう最後の夕方近くになるともう入っちゃうんだよね、
うん、沼に
沼に、うん、
で
手でも取っちゃうバンバン。そうするとさ、釣ったとか、おいヒルついてるヒルとか言
って。ああ、なるほどなるほど。ビビるんでしょ。そうすると、
気にすんなよとか言って。
痛いじゃん、昼。
痛くないよ、あんなの。
血出るしさ。
気にしちゃうんだって、あんなのもう。
ザリガニのために。うん、すごいね。想像以上にワイルドなら少年時代だったんだね。
その向かいがちょうど学習院の血洗い抜けっていう池があってさ、
うんうんうんうん、
そこでもなんか釣ろうぜって言ったんだけど、全然釣れなかったけどね。
で、学習院のさ、うん、敷地内じゃない、
うん、
そこは何、普通に入れたの？
忍び込むんだよ。
怒られるの、やっぱり。
まずね、うん、あの夕方の4時ぐらいまでだった、早い時間だったら、
うん、
正面からさ、
うん、
中に寮があるのね。教授とかが住んでる場合もあるんですよ、そこに、
うんうんうん、
そうするとそこに大体目白小学校の同級生も住んでるんだよ。
ああ、その中にね、
うん、当時で言うと剛力くんね、
うん、剛力くんが住んでた。
で、監視のところに、うん、あ、剛力くんち行きますって言うと通してくんね。
ああ、そうか、うん、遊びに来たんだって言って。そうそうそう、
剛力くんちなんて一回も行ったことないんだけど。
なるほど。
でもあそこの計算上は50回以上行って
る
んだよね。
なるほど。そうするとすぐもう顔パスで通してくれて、 そのまま血洗いの
池
行くんだ。
そうそうそう。でそれもちょっと時間が遅くなっちゃうと、
うん、
もうよじ登るの壁。
あ、だそうするともう通してくれないの。
閉まっちゃうんだよね。
あ、閉まっちゃうのか、うん、そうか、うん、入れないんだ。
そうそうそう。
それ壁よじ登って、
よじ登って、そうするとちょうど血洗いの池の真横 に出ると出るポイントも知ってたんだよね、
うんうんうんうん、
本当は裏のもっと裏行くと、うん、普通にもっとなんていうの、人がいないとこから自由に登らなくても入れたんだけど、
うん、
馬のこの、うん、馬がいっぱいいるとこだったから、うん、馬糞が臭くてそこ通れなかったんだよね。
面白い。
あそこは勘弁してくれっつって。
臭くて、
うん、
そんな臭かったの。
半端じゃないよ。
そうなんだ、うん、
あそこは無理だろっつって、
うん、あそこ通るぐらいだったら、うん、よし登れって感じなんだ。
そうそうそうそう。
へえ。
あとね、うん、あの乙女山公園ってとこがあってね、
うんうんうん、
そこであれ何とっつってたんだろうな。とにかく、
うん、
魚飼ってるやつの餌になるアメンボみたいなのとかあ、取ってたな。
へ
え。口細とか、それを釣りマニアのやつに売ってたね。
いろんなもん売ってたんだね。
うん、
しかも生き物。
生き物ね。
すごいな、生き物係だねこれ。
まあ確かに。
すごいわ。うん、よく売れたね、でもね、そういう。
だってペットショップで買うより安いんだもん、
釣りマニアとかにさ、うん、
売ってたな。
もう偽造テレカ売るようなフィーリングでしょ。だって
まさにそうだね。
アプローチとしては
まさにそう、
ね、イエスあるよ兄ちゃんみたいな、ね、すごいな。
釣ってた。一回でも俺ヘビ嫌いだからさ、チェラの池でヘビ釣れた時は失神するわ
けだよ、ね、それ絶対嫌だ、うん、間違えて引っかかっちゃったんだ。うわやだな。それどうしたんだよ。
逃げたよ。もう竿ごと投げて。
なるほど。
冗談じゃないもん。
冗談じゃないよね。へえ面白いな、まあ、
スタンドバイミーだったね。
まあ子供時代はね、特に昭和はね。
昭和は
うん、なんかいつもね、それ冒険フィーリングだったね。
だいたいよそのお母さんからね、古市君と鶴田君と遊んじゃダメって
言ったり、そう言われるね。
でも絶対遊んじゃダメだったね、うん、下ろしてんだろ子供が
それの手伝いさせられるわけでしょ。
そうだよ。
ひどい話だよ本当。
加藤さん、小田さん、こんにちは。
どうも。
一昨年なので覚えてないと思いますが、うん、以前就活中に新宿で男に痴漢されたメールを読んでいただいた、うん、25歳8世です。昨年就職して上京して、うん、初コレクターズのライブにも参加し、
はい、
池袋24時も毎回楽しく聞かせていただいています、
うん、
池袋24時を聞いているとお二人のおバカな子供時代の話があり、うん、いつの時代でも小学生男子はバカなままなんだなと笑ってしまいます、
うん、
私の小学校時代もバカな男子で溢れていました、
うん、
小学生の年私は若干都会の学校に通っていたんですが、
うん、
3年生になり転校して田舎の小学校に通うことになりました。
はい。
そこで最初に田舎の小学生の洗礼を浴びたことを覚えています。休み時間に4人ほどの男子が騒いでいるのを見つけた私は、
うん、
どうしたのと声をかけました、
はい、
するとみんなクセクセクセなんだよと一人の男が手にしている黒い塊を指さしました、
うん、
それは真っ黒な練り消しゴム、
うんうん、
思わず匂いを嗅いでみると明らかにうんこの匂い草何これと思わず後ずさりすると、練り消しを持っていたやつが、
うん、
授業中暇だったからずっとこの練り消しでケツ穴塞いでたんだよで授業終わって取り出してみたらめっちゃくせんだよと話し、再び練り消しをケツ穴に押し込んでいました。こいつ何言ってんだと驚いたら覚えてますこんなアホなことばかりでしたが、
うん、
そこでの小学校生活は今でも大切な思い出ですやはり小学生男子はバカですね。また今年もライブ参戦させていただきますとご自愛ください。まあ、バカだけどこれはかなりのバカだね。
俺こんなバカいなかったよね。
ここまでのバカいなかったけど、おしっこした後に、
うん、
チャックを自分のチンチンの袋に絡ませちゃって、
うん、ああいる、
あの救急車で運ばれたやつがいて、
いるそれね、各学校にね2人ぐらい
周りのやつがビビってたもん
急いで開けたんだよねあれ痛そうだねあれね。
考えただけで気絶しそうで。
本当だよ。女子には分かんないねこれね。
分かんないだろうな。
これ田舎とか都会の話じゃないよねこの。
これは関係ないから。もう関係ないよ。
もう暇すぎるよねこれ。
クレイジーだからね。
ねえ。
肛門に入れたってことは肛門を開いたってことでしょ。
そうだ。
かなりチャレンジャーだよ。
チャレンジャーだよ。だってそこで温めてるって言うんだから消しゴムを。
相当あれだよね、あのケツから解熱剤入れて慣れてるやつだよね。
そう慣れてるタイプだよ。もう座薬だよ。座薬マニアだよ。
初めて座薬入れた時忘れらんだよな。
え、どういう感じだったの。
あれはさ、なんかプロモーションビデオかなんか翌日なんか江ノ島の方で撮影するっつってさ、前の日だよね。
何のプロモそれ。
これ2つのナンバーファイブの。
あー、はいはいはい、
テレビだと思うんだよね。
やったやったやったやった。
それで、
うん、神奈川でね。
そうで、前の日は俺ら早稲田でさ、
うん、
サマーオブラブのアレンジしたんだよ。
そうだっけ。
で俺すっげえ熱があってもう40度ぐらい、
うん、
もうダメだっつって、
うん、
帰らしくて帰って、うん、家帰って寝たんだけど、もうこれ明日撮影とてもじゃないといけないと、うん、で夜中にその病院行ってさ、うん、目白病院かなんか救急病院だから行って、
うんうんうん、
これ解熱剤でね、
うん、
やるしかないって言われて、
うんうん、
分かりましたっつって、
うん、
説明書書いたんだよこういう紙に、
うんうん、
まず半分肛門に刺すと。
あ、そう座薬まずどういう形してるの。
ピストル型みたいなさ。
あ、もう
ボラギニョールみたいな形を。
あ、もう弾丸みたいな。
弾丸、
うん、
で白い弾丸よ。
白い弾丸きた白い弾丸、うん、
でそれを肛門に半分刺せと。
まず半分刺すんだ。
そうそう、うん、なるほどと思って。
なるほど、
うん、もうこっちそういうとこじゃないから、
うん、
でその後
一刻も早くね、
そう
収めていかない
から、勢いよくしゃがんでくれって書いてあったので、ね、
勢いよくしゃがむんだ、
うん、そのまま、
うん、そのまま、うん、
しゃがんだんでその通り、
うん、
シュポーッ
て俺あん
っつった
さ吸い込まれるわけ
よ。シュポーッてなった瞬間に肛門の中にものすごい熱が発生したんだよね、
うん、 熱くなる
の。熱くなるの、うん、やべえとか何か出ると思って、うん、ケツ押さえたんだよ、
うんうんうんうん、
でそのまま寝ちゃったんだよね。
そしたら落ちた。
朝起きたら変熱になってて。
効くんだねやっぱり、うん、もうすっかり。
すっかりよ。
座薬様々だねこれ。
やっぱすごいよ、
お尻効くんだね。
すごいよ、びっくりしたなあれな。
吸い込まれるんだシューッと。
まさに弾丸だったね。
まさに白い弾丸、うん、なんだ腸の方は吸収が早いから。
そりゃそうだよ。
そうだよね、それで効くんだ。
注射と肛門
ね。白い弾丸といえばじゃあ孝太郎君だね。もう、うん、
すごいね。でもあれ以来座薬入れたことないな、
うん、いいんじゃない一回で。
入れたくないな。だからこいつだって消しゴム入れてさ、しゃがんじゃったら入ったこと
ない
んだよ。
入っちゃう、そう、奥までね。
消しゴム入ったら耐えらんないよ。溶けないんだから。
ギュギュした騒ぎだよこれ。
本当だよ。
バカバカ。
今後のコレクターズですね、はい、ツアーファイナルのね、去年の DVD が発売中、
はい、はいはい。
これはなかなか
いいですよ。
いいっすね、
うん、
はい。
ゼップのね、ダイバーシティの時の、
オンヒトライブ2015ローリングサンダーレビュー、
はい、
こちらにザ・コレクターズ、フリッチ・コウタローソロバンド、うん、リーダードハステンのマスコさんと対談と、
は
いろいろあります。4月18日、はい、翌19日がですねコレクターズクワトロマンスリーの3回目ですね。
まあ、どちらかというとこっち来てほしい。
そうですね。だからまあ
それはそうだ、
金めっちゃん的なことも考えるとね、まあ、セットで来てるのが、まあ、一番まあね、
もちろんセットがいいけど、うん、はい、6月まで続きます、
はい。4月26日はアルバキロックフェスティバル、
はい、
ザ・コレクターとスーパートリビュート愛ある世界が開催されます。
嬉しいね。
プロデュースは沢王、オープニングアクトはですね、うん、沢王とですね、
上野
とキュー と、うん、あとあれだよ、ボヘミアンズの、
あギターね、
ギター、うん、クレイジーアップル、
いいね、
はい、うん。まあ、詳しくはねオフィシャルサイトで確認してください、
はい。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツのサイトにあるスクラップマガジンからダウンロードです。写真館アーカイブなどこちらにあります。
はい、
水曜日更新。 P メールは袋24@gmail.com、
はい、
お待ちしております。
お待ちしております。
それではまた来週お目にかかりましょう。
はい、
See you again じゃなくて Do the download
Do the download。
池袋。